この18章のところでは幕屋での奉仕の役割と、そしてまた報酬について記されてあります。一節のところには聖女に関わる咎を負わなければならないというような言葉が出てきます。聖女に関わる咎、そしてまたその一節の割にはあなた方の祭司長に関わる咎を負わなければならない。この咎は何かというと、先の16章のところで子らたちが反抗したわけです。自分たちも清いものである、だからもうこの自分たちが祭司となることができると言ってモーセ、アロンに反逆したわけです。じゃあその結果はどうだったかというと、彼らは滅ぼされてしまった。250人の族長たちも火皿を取って香を焚いた時に火が出て彼らは焼き滅ぼされてしまう。それはもう祭司しかしてはならない聖なる務めであったわけです。自分たちももうイスラエルの民だから何がやって悪いのかというような、そのようなことに対して主なる神様はその分別を明らかにされたわけです。ですからここではその聖女に関わる咎を負うというようなことが出てきているわけです。そしてそれは3節のところを見ると、彼らはあなたのための任務と天幕全体の任務にあたる、しかし彼らは聖なる用具と祭壇に近づいてはならない、彼らもあなた方も死ぬことのないようにするためである。ですからそのところの分別ということを神様はこの18章のところで改めて明確にされたわけです。そして4節の終わりには、資格のないものがあなた方に近づいてはならない、ここには資格という言葉が出てきているわけです。アロン大祭司、もうそれは神様が命ぜられたもう資格ということであるわけです。その資格のあるものが香を焚き、そしてまたこの捧げ物を神様に捧げるという役割をこの大祭司アロンは担わされているわけです。ですから他の者がそれをもう勝手に自分で判断して行ってはならない。そしてこのレビ人はこの祭司に使える者としてこの幕屋のうちで奉仕をすることができるわけです。それは7節のところに、あなたとあなたと共にいるあなたの子たちは祭壇に関するすべてのことや垂れ幕の内側のことについて自分の祭司職を守り奉仕しなければならない、私はあなた方の祭司職の奉仕を賜物として与える、資格なしにこれに近づく者は殺されなければならない。ですからこの祭司の務めっていうのは実はこの賜物として与えられた、もう神様からもう無償のものとして神様がそれを備えられて、そしてこの祭司職はもう代々アロンの子たちに受け継がれていくということになったわけです。それは8節の終わりを見ると、あなたの子たちへの永遠の割り当てとする、もうですからこの祭司職っていうのはもう旧約聖書においてはもう永遠の割り当て、もう祭司の子供たちがその祭司としての働きを成していくということであったわけです。そしてまた彼らはこのその捧げ物について8節の中頃には、聖なる捧げ物についてこれをあなたの受ける分とするということで、実は捧げられたものによって祭司、そしてまたその幕屋で働くこのレビ人たちはそれを受けていくということができたわけです。9節以降には この聖なるもの、捧げられたものに関して、この受けることのできるものが9節以降に出てきているわけなんですけれども、彼らはこのイスラエルの民たちが主に捧げるということで、この幕屋に持ってきたもののうちに彼らはそのものの中から得ることができたわけです。そのことはまた19節を見ると、イスラエルの子らが主に捧げる聖なる奉納物を皆、私はあなたとあなたと共にいる息子たちと娘たちに与えて永遠の割り当てとする。そしてこれは19節の割には永遠の塩の契約となる。塩っていうのは腐ることはないわけですけれども、この捧げ物の中からこのレビ族やまた祭司に与えられるものがこのところで約束されているわけです。そして20節にはこのアロンに対して、あなたは彼らの地で相続地を持ってはならない。祭司たちはその相続地を持つことは許されなかったわけです。しかしその代わりに20節の割を見ると、私があなたへの割り当てであり、あなたへの譲りである。なんと神様自身がこの祭司たちのもう割り当て、もう譲られるものである。神様が養われる。ですからそのことがまたこの捧げ物、イスラエルの人たちがこの生贄として捧げていくっていうものが、言うなれば祭司の割り当てとなっていく。そしてまたレビ族も21節に、イスラエルのうちの10分の1を皆譲りのものとして与える。彼らもまたその捧げ物の中から10分の1を譲りものとして与えられるということになったわけです。そのことはまた24節にも繰り返し、イスラエルの子らが奉納物として主に捧げる10分の1を私が相続のものとしてレビ人に与える、そのことが出ています。しかしまたレビ人は26節を見ると、あなた方はその10分の1を主への奉納物として捧げなさい。彼らもまたその自分たちが与えられたものから10分の1を主への奉納物として捧げる。そのことが旧約聖書の中にはちゃんと規定をされている。ですから今現代も私たちは新約聖書の恵みの中に生かされているわけなんですけれども、10分の1を捧げるっていうのは、具体的には月定献金として、私たちは10分の1を神様に捧げるっていうことをしているわけです。そしてこの祭司の取り分ということが実は28節に出てくるんですけれども、こうしてあなた方もまたイスラエルの子らから受けてるすべての10分の1の中から主への奉納物を捧げなさい。その中から主への奉納物を祭司アロンに与えなさいと。この主への奉納物を祭司アロンに与える。この祭司もその奉納物から与えられたものがそのアロンの取り分となるわけです。また30節のところにも、このレビ人にこの収穫が与えられる。そしてその収穫っていうのは、実は31節のところに、あなた方とその家族はどこででもそれを食べてよい、これは会見の天幕でのあなた方の奉仕に対する報酬だからであると。ですから祭司レビ人は相続地を持たなかったわけなんですけれども、その捧げ物から彼らはその自分たちが生活するために受け取る分というものがここで定められて、彼らはその捧げ物からこの自分たちが生活するために生きるその必要が与えられたということであるわけです。 そしてそのことはまた新約聖書にも実は出てくるわけです。コリント人への第一の手紙の9章のところで、1コリントの9章の13節14節にはそのことが出てきます。そこを見ると、あなた方は宮に奉仕をしている者が宮から下がるものを食べ、祭壇に仕える者が祭壇の捧げ物に預かることを知らないのですか。同じように主も福音を述べ伝える者が福音の働きから生活の支えを得るように定めておられますということで、もともとパウロは、彼は天幕職人であったわけです。そしてその当時のユダヤ人たちは必ず手に職を持って、そしてどんなところでも生活できるようにということで、彼らはそれぞれ、手に技術を持っていた。ですからパウロも、彼はパリサイ人立法学者だったんですけれども、今のトルコになりますけれども、タルソというところで生まれた時から彼はもう手に職を持っていて、どんなところでも奉仕が働きができて、生きることができる、ユダヤ人たちはそうしたいわけなんですけれども、しかし彼は14節に福音を述べ伝える者が福音の働きから生活の支えを得るように定めておられます。おそらくはクリスチャンがどんどん増えていった。そして彼はもう天幕を作って働くっていうようなことができない、もっともっとたくさんの御言葉を人々に語らなければならないというような状況になった時に、彼はその再祀職っていうことをおそらく思い起こしたんではないだろうか。旧約の時代においてもレビ人やまた祭司たちは、そのイスラエルの人たちが捧げた聖なるものから彼らは10分の1を受け取り、それをもって彼らは生活の糧とし、もちろん彼らもまた10分の1を捧げる。今日においても牧師や伝道者は同じような形でもって生活をしているっていうのが実際であるわけです。私たちはこういうところから、今も教会で奉仕をする牧師や、そしてまたいろんなこの御言葉の御用をしている伝道者は、そうした捧げ物の中からまた実際に生活をするということが、こうしたところからも私たちはこの御言葉によってその通りにさせていただいているということがあるわけです。また私たちも本当にこの旧約聖書、そしてまたこの新約聖書を通して私たちが実際になすべきことをもこの御言葉によって示していただきたいと思います。